本当にあった本当にあったノロイのビデオラジオ、今週は45巻と46巻を紹介するんですけれども、今回の見どころはどこかと言いますと、先週と先々週紹介しました42巻から44巻これで、岩沢弘樹さん、それまで、演出補だった岩沢さんが、関東として戻ってきまして、で夏の三部作、まあ追跡録という、行方不明になっていた、まあ、岩沢の相棒とも言うべき菊池を探すという、それを、三部作で描いて、で一方で、まあ、先週言ったんですけども、投稿映像の方がちょっといまいちかなっていう、そんな、3巻だったんですけども、で今回の45、46は、その次の年、2012年の夏の三部作までの、まあ、つなぎといいますか、いわゆる、まあ、通常巻ですね、2巻ということで、まあ、そのつなぎをどうしてるのか、投稿映像がどうなったのか、あと、まあメイン調査、三部作という対策ではなく、通常のメイン調査は一体どうなのかという、まあ、そういったことが注目ポイントかなというふうに思います。今日は、11月の21日火曜日の孤独な儚いラジオです。こんにちは、儚い凛太郎です。で、まあ、それ注目ポイントの結論から言いますと、45巻は結構良かったですね。投稿映像、特に有名な首の家があるんで、割とどんな投稿映像があるかとか、そういうことをね、ウィキペディアとかで、一覧で見れるんですけど、それ見ずに、見ていて、途中で、あ、これ首の家じゃんと気づいた時にもう鳥肌が立つくらい有名な、あの首の家ですね、夜中に廃墟に行ったら、とある部屋に、マネキンの首がいっぱい固まって落ちていて、その首の間の床下から、男をこちらを睨んでいたという恐ろしい映像、テレビでも何度も放送されたと思うんですが、だから見たことがある人いるかと、まあ結構ね、こういう廃墟ものいくつか種類が本能の中でも、テレビで紹介されている本能の中でもあるんで、こんなのそれとごちゃになっていることはあると思うんですけど、これは本当にインパクトのある映像で、ただ調べてみたら、パル企画の公式 YouTube では配信されてないようなんで、YouTube ではこんな有名な映像なので見ることができないのは残念なんですけれども、まあ多分そのうち、配信されると思うので、ぜひ首の家で検索するようです。今なんか、違法アップロード的なものとかで、あとそれが撮影された首の家、やっぱりもともと有名な心霊スポットだったのかな、で首の家行ってみたみたいな、そんな動画もアップされてましたが、まあこれがあるもんでも、この45、46それだけでいいかなっていう、そんな空気になるぐらいインパクトある、映像で、まあ45、46の中で、まあ、投稿映像3つ選ぼうと思った。1つ目はこれで、であと、選んだのが45巻の一番最初の、大間ヶ時の会という投稿映像で、これは怖いというよりも映像が綺麗なんですよね。ちょっと珍しい映像で、海辺に、まあ、カップルで遊びに行って、で、波際で遊んでいる彼女、水着の彼女を彼氏が撮っていたら、その近くに女の人が立っていて、その光景が夕日をバックにして、まさに大間ヶ時ですね、そのシルエットで女性が映っていて、その女性にとんでもない異変が起こるというので、ちょっと前のガルダインドネシア航空かなんか、そんなに東南アジア系の航空会社の CM やポスターに出てきそうな、そんなあのどっかのねパタヤビーチとかねそんなところのような綺麗な映像の中で、夕焼けの中で異変が起こるという、もうそれだけ、うん、それだけですごいインパクトがある、映像で、これがね45巻の冒頭で出てくるんで、あこの巻すげえなともうその時点で思って、まあ、最後にあの首の映画出てくるんで、やっぱり45巻いい巻、いいあの一本ですね。で、3本目が、秋祭りというので、まあ、これその映っているあの映像、起こっている現象自体は、まあ、よくあるといえばよくあるんですけれども、ただその素材となっている投稿映像が、まあ、これもねカップルであの秋祭りに行っていたら、なんか救急車が止まっていて騒然としていて、一体何があったんだろうって、それを、撮りながら彼女の方を映したら、彼女の後ろに、そこにはいないはずのものが映っていたという、そういうもので、この日常的なハプニングの中、そういうね事故現場とかね、そういう中で、何かこの世ならざるものが映るという、これってあの本のろでしか見たことがないっていうか、他のまあこういう心霊ドキュメンタリー投稿映像系のものではあんまりないんですよね、こういうパターンが。だからほんのやっぱりこういう意味でやっぱり強いなというふうに、思った、改めて思った投稿映像ですね。で、まあ、あと全体的にノイズ系というか、ビデオでノイズが走って、そのノイズの中に何か映っているっていうのが結構多くて、それあれあの個人的にあんまり好きじゃないんで、まあ、ぶっちゃけ言っちゃえば合成でなんとでもなるあの映像なんで、ただまあね、そのここに映ってるものがあの意表をつかれたり気持ち悪かったりすると、まあ、それはそれであのポイントは上がるんですけども、そこにね家が映ってるって言われても、そんなバカなっていうのが先に立ってしまうんで、ちょっとあのその辺は評価が低いかなと思います。であとあの一つブランコっていう投稿映像があって、これはあの専門学校の近所の公園で、夜中にねブランコ誰も乗ってないし仕掛けもないのにブランコが入れるっていうのが目撃されてるんで、それをまあ監視カメラ的に撮って現場を抑えようということで、見事にそれに成功するんですけども、でそれだけじゃなくて、そこに女の子が映っていたり声が入っていたという映像で、結構あの取材もあって長めの尺を取って紹介されているんですが、これねそこで映ってることよりも、それがその45巻のメイン取材キシモジンですね、あれとなんかつながりがあるんじゃないかっていうふうに後からあの思えてきて、それが気になってしまうという。だからあのキシモジンもっていうか、まあね、ここであのじゃあ45巻のメイン取材のキシモジンの話に移りますが、これはあのまあほんのろのメイン取材の定番中の定番というか、親子の確執、特に、母親と小さい子供という、それをこうテーマにして、次の、ね、46巻も、まあ、家族の話なんで、まあ、この頃からそういうのが多くなってくるのかなと思いますが、これあの、まあ、発端がちょっと面白くて、コンドロスタッフのねあの仕事の紹介から始まって、あのそういうあの投稿映像の取材だけじゃなくて、投稿映像これまで何万本も投稿されているそうなんで、それを整理するのも 演出後の仕事だと言って一生懸命データベースを作っている河合さんが紹介されたりしてるんですが、その中で河合さんが一つ記録映っている映像と記録の内容が違うというのを見つけて、これおかしいよということで、それに対して、まあ、再調査、それボツになってたのを再調査し始めるというのが出だし で、それで岩沢監督になってから演出法から外れた、中田さんが呼び出されて、中田さんにこれどういうことなのということで中田さんに取材をするという、なかなかね、仮面ライダーとかウルトラマンで過去の仮面ライダーウルトラマンが出てくるとすごい、胸熱になる、ワクワクするっていう、それと同じような感覚になって、ああ中田さんが帰ってきたみたいな、まあ、そんなやり取りがあって、でそれが公園でもうまたカップルなんですけども、カップルが花火をしている映像なんで、そのカップルで、その投稿主に連絡を取ろうとしたと、これ連絡が取れないもんで、じゃあそのカップルをまず探そうっていうことで、その公園を突き止めて、その近所で、取材をしたら、結局そのカップルは見つからなかったんですけれども、その、公園で女の子の幽霊が出るという、そういう話があって、でそれがどうも近所で、亡くなった女の子の霊じゃないかと、でそれはどうもね、虐待の疑いがあるっていうような、そんなことがだんだん取材で明らかになっていくという、なんかやっぱり見ながら、あれなんかどっかで聞いたことあるなと思っていたら、その取材結果をその、家族お母さんに伝えるかどうかということで、演出法、監督と、菊池と河合さんで話し合うというシーンが出てきて、これもうめちゃくちゃデジャブですよね。20巻だったかな、まあその後でね、本編の中でも紹介されるんですけれども、誘拐だったかな、これもね、女の子が行方不明になって神隠しだと思っていたけども、近所で取材したら虐待だというようなことが言われていて、それをまあその家族に伝えるという、そしたらまあね、そこのお父さんに逆切れされてぶん殴られるという、そういう痛い経験があったのだと言いながら、結局これも家族、特にお母さんに、それを伝えてしまって、それ以上取材ができなくなるという、結局同じ過ちを繰り返すんかいいと思いましたけども、まあそのため結局その真相も分からなくなって終わるっていう話なんですけども、なんかすごい嫌な気持ちがだけ残るという。でね、なんかね、これ見てるうちに、じゃあその元々のその投稿映像って何だったのっていう話になるんですが、まあ、途中でね、菊池が、その投稿映像に、女の子が映ってるっていうのを見つけて、それがその近所の死んじゃった女の子じゃないかと。ただそのそこに映ったのが投稿日とかね、いろいろ調べてみると、この女の子がまだ生きている時に撮影されていた映像なんで、だからこの女の子は夜中に一人で外に出ていたんだっていうことで、やっぱり虐待じゃないかっていう話になるんですけども、まあね、これもね、菊池よく見つけたなと岩沢さんが褒めるというシーンもあったりして、で結局その 映像自体は別のところに、まあ、明らかに女の子が映っているっていう。でそれがそのね最初のデータベースを作った段階ではそれ記載がなかった、こんな明らかに分かるものがないっていうことなんだから、でまあその投稿されてデータベースを作ってから1年ぐらい経っているけど、その間にその映像の中にその女の子の霊か思念か何かがこう反映されたのではないかみたいなね、そんな話でなんか入れるともやもやする。あとあのタイトルの騎士文人も分かるような分からないようなタイトルなんで、いろいろもやもやするまま終わってしまう、そんなお話ですね。で46巻は嫉妬という、メイン取材嫉妬というので、これも本当家族の話でなんかすごい嫌な感じで終わる、そんな印象しかない、お話ですね。こっちは、まあ、時間もないで省略をしますけれども、ただね、あの全体的にやっぱり、42から44巻よりは、面白い映像も増えているんで、まあ、次、来週また、2012年の夏の三部作になりまして、小村返しじゃないわ、なんだっけ、マカル返しだっけという、まあ、これも結構有名な話みたいなんで、すごい楽しみにして、います。あとあの個別の投稿映像も結構タイトル見たことがあるようなね、投稿もちらほらありますんで、また、来週に向けて楽しみにしながら見たいと思います、はい、では今回は、45巻46巻についてお話をしました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。